それでは今朝は、いつまでも残るもの、いつまでも残るものと題して、山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は、コリント人への手紙第1、13章8節から13節までです。新約聖書、コリント人への手紙第1、13章8節から13節までです。ではお読みいたします。愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。異言ならば止みます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。私が子供であった時には、子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には、子供のことをやめました。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には、顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。たちまちに一年が暮れようとしていますね。今日、年末の日曜日、共にここに集えて本当に幸せに思います。この数週間は多忙な時でしたね。11月末のアドベント礼拝から始まって、一連の、クリスマスの特別な集いが、いろんな規模で、小さくは家庭集会規模から、大きくはここいっぱい300名も集まる、先週のシャペルコンサートに至るまで、どの場においても皆さんがそれぞれに自分に与えられたものを出し合って、素晴らしいチームワークで働かれたなってことを思います。コンサートを前にしたその奉仕者たちのひとときの祈りの時、みんなで輪を作ったんですけども、年々その輪は大きくなっていくんですね。本当にいろんな形での働き手たちが一つになって、今年あそこに掲げた標語は、私たちは一つの体、一人一人は各器官、体に例えられるわけですけども、文字通りそうだったなって皆さん思いませんかね。それぞれ役どころは違いますけれども、表に立つもの、陰に回るもの、でも一つイエス様の命でつながって、できる分を精一杯果たして盛り上げて、そうやってイエス様の救いを広めるために協力できたんですから、皆さんのそのロークを思って、本当に私はこの牧師として誇らしく思い、皆さんに心から感謝したいと思います。素晴らしい協力をこの1年間ありがとうございました。新しい年に向かってもね、ますますそうでやりたいと思います。さて、今日はいつまでも残るものという題でもってメッセージを語ろうと思っておるんですけれども、いつまでも残るもの。教会に普段出入りのない一般の人に、いきなり例えばですね、道行く人にちょっと、急なアンケートですけども答えていただけませんか。いつまでも残るものと言ったら何を思いますかってね。そんなことをもし聞いたとしますね。いきなり何ですかって、友達があるでしょうね。いつまでも残るものですか。いろんな答え返ってくると思いますね。ローンの返済とかですね。いつまでも残るもの。もういじめられた恨みとかですね。いつまでも残るものというときに、 まあ、人それぞれの受け止め方しますけども、できれば忘れてしまいたい、でも忘れきれないあのことという、なんていうか、悪いイメージでのね、そういういつまでも残るものっていうのも確かにあるかもわかりません。けども今日開く聖書の言葉、全く逆の、素晴らしい意味でのいつまでも残るものです。今朗読していただきましたけども、その締めくくりの13節をもう一遍見ていただけるでしょうか。そして一緒に読んでみたいんですね。どう書いてあったかというと、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。声を合わせてご一緒にどうぞ。はい。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。そうです。全く別の意味でいつまでも残るもの、パウロがこのコリントの手紙の13章で語っているのは、そうした大事な積極的な大事な素晴らしいものという意味でのいつまでも残るものです。言うならば、時代が変わっても天地がひっくり返っても変わらず消えずなくならないものです。そうです。時代が変わっても天地がひっくり返っても変わらず消えずなくならない大切な素晴らしいものですね。まあ普通私たちが大事にしているものってのはどんなものかなと思うと、まずはお金でしょうね。お金で大概のものが手に入りますから、いや財産と言ってもいいんですけども、その中でやっぱりどうせ持つならば高級ブランドがいい。そして私たちは、まあ、男性なら特に肩書きが欲しいのです。名刺に何々とね、いやいやそんなものよりやっぱりそれも大事だけども健康だよなと多くの人は頷くでしょう。そうです。体が資本、それあっての他のものだと。いやそれにしても技能、資格がもっと欲しい、そうすればもっといい仕事が見つかるのに、そしてそれなりに努力すればまあその努力が認められていつか有名になる、有名になれたらいいな、テレビの取材もあるし新聞にも出るだろうし、まあそんなものでですね、私たちが普段、大事なものとして追い求めているものはそういったものかもしれません。けども聖書は警告するんですね。世を愛するな、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、世と世の欲は滅び去る。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、さっき挙げたようなものがそうなんですね。でもこれらは滅び去るもの。世と世の欲はとありますけれども、ここで言う世というのは神に背を向けた、キリストを無視したこの世が生まれながらの、まあ自分中心の私たちが求めてやまないものということを言ってるんではないでしょうか。それは肉の欲だと。お肉が食べたいというその欲じゃありませんよ。生まれながらの自分の性質が、死体求めるもの。目の欲、暮らし向きの自慢。こうしたものは、そう、いつどんなきっかけでもって、失せるかもわからない、消えてしまうかもわからないもの。そうなんですね。それこそ、南海トラフ、マグニチュード8が直撃したらどうなるんだろうか。津波がもしもやってきたならば、あんな家に住みたい、こんな車乗り回したい、思ってて手に入れたものがですね、流されて、ブランド品だって泥まみれになって、そして経済の仕組みそのものが破綻する危険ということが今、ひしひしと感じられます。そうなったらば、昔起こったようにですね、札束が紙切れ同然になってしまう。そんなことにもなりかねない。ですから聖書は警告するのです。そして私たち、この言葉にも目を留めたい。第二コリントの言葉もここに書きました。私たちは見えるものではなくて、見えないものにこそ目を留めるんだとね。見えるものは一時的、 見えないものはいつまでも続くから。さあ、この聖句も大事です。一緒にこの言葉も読んでみましょう。私たちはから。はい。私たちは見えるものでなく、見えないものにこそ目を留める。見えるものは一時的、見えないものはいつまでも続くから。見えるもの、言い換えれば形あるもの。それはいずれ壊れていく。見えないものに目を留めるのだ。見えないものこそいつまでも続く、いつまでも残るから。それこそ時代が変わっても、天地がひっくり返っても、変わらず消えずなくならないもの。そういう意味でのいつまでも残るもの。そこにどこまで私たちは目を留めて一年過ごしたでしょうか。また新しい年、そこに目を留めるのだというね、その思いを今日は熱くしたいと思うのです。つまり、永遠に価値あるもの。永遠に価値あるものです。そこで13節もう一遍見るならば、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと、パウロは言います。信仰と希望と愛です。この度のゴスペルコンサートのゲストは、奥目のはっちゃんの、あの、長女の、市岡優子さんでしたね。うん、この、私はあまりこの、吉本の新喜劇、もともと、縁がなかったんですけども、聞いてみてびっくりですね。そうだったんですかってね。もうお笑い芸人の、この道を励んでですね、ついに、吉本新喜劇の座長にまで登った人ですね。で、話によれば、一時は、まあ、ミスタージャイアンツ長島の年俸にも当たるぐらいのね、そんだけの収入があったというんですからね、もう大金持ちですね。で、金に任せていろいろやるわけですよね。その中には浮気もありました。女を作ったんですね。それがために奥さんは苦しみます。悲しみます。じっと我慢して、でもついに我慢しきれなくなってね、ポリ袋をかぶって自殺してしまうという。もう何ということ。そして彼はもともとお酒好きだったんですけども、浴びるほど飲んで、ついにアルコール依存症になってしまうんですね。どんなに注意されても、警告されても、脅されても、こればかりはやめられんと。そして、もうどうしようもなく依存症です。で、そういう中でですね、この彼の息子も父親に倣って叫びたりになり、依存症になり。ついに死んでしまうんでしょ？彼も廃人となってるんですね。もうそういう家庭崩壊の悲しみの中で、長女の優子さんは、目覚めを体験します。新しい境地が開かれることを期待してニューヨークに渡ったときに、そこで、まあ、ゴスペルと言われるね、音楽に出会うわけですよ。そしてゴスペルを通じて、教会に出入りするようになり、牧師やクリスチャンのシンガーたちと出会うんですね。で、そういう中で、歌の中で、彼女は永遠に価値あるものに目が開かれ始めます。信仰と希望と愛という、この聖書が伝えたかったことが彼女の心の中にも届いてくるんですね。優子さんが父親八郎と共に、綴った自叙伝、何人かの方々もお買いになったですね、泣かした分だけ笑わしたるっていう、こういう本ですけれども、この中でそのいきさつを書いておられますけれども、でそこで出会ったゴスペルの一つは、あの有名なアメージング・グレイスですね。あの歌詞は、その作者、ジョン・ニュートンが体験した体験を歌った歌ですけれども、素晴らしい歌詞ですよね。皆さんよくご存知です。日本語では、驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に。一説、さらそれだけですけれども、英語の場合はもっとたっぷり、 わずか一節の中に歌えるんですね。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. 驚くばかりの恵み。こんなどうしようもない私を救ってくれた恵み。なんと心地よい響きなんだろう。というそういう出だしですね。そして、I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 私は迷ってた。迷子だった。でも見つけてもらった。見えてなかった。でも今は見えるっていうね。そういう歌詞なんですよね。で、ここに歌われていることが、優子さんの身に起こるわけです。聖書の言葉が心に響いてきます。そして、子供の頃聞いたイエス・キリスト様、その十字架、それが自分とこんなに深い関係があったんだ。私のためだったんだ。私を救って新しくするためだったんだ。彼女はイエス・キリストと結びつき、今度はイエス様を仰ぎながら何度かこの崩壊過程がね、立て直せないものかと、地道な努力を重ねていくわけです。信仰と希望と愛。これこそがいつまでも価値ある、残るもの。時代がどう変わろうと、天地がひっくり返っても、消えず、なくならず、私たちを生かすもの。まあ、パウロはそう言ってるんですけども、そこでこの信、望、愛と略していますけども、信仰、希望、愛、それぞれのポイントを見つめたいと思います。まず信仰、それは他でもない、キリストに信頼する信仰です。日本では信仰の対象はもう山ほどあります。八百万の神々と言われるほど、文字通り800万あるかどうかは知りませんけども、とにかく、ありとあらゆるものを神様に祭り上げてしまうのが日本人ですね。イワシの頭も信心からなんてありますけれども、厄除けにね、玄関に焼いたイワシをぶら下げておくといいそうですけれども、でも考えてみてください。そんなものに一体どんな力があるというんですか。そしてありとあらゆる、まあ昔の偉人を神様に奉ってしまって手を合わせるわけですけれども、でもどれも彼も死んだ人間じゃないですか。死んだっきりじゃないですか。その時力を振るったかもしれませんけれども、今はただ歴史の記録の中に名を留めるだけ。それを神様にして拝んでどうするんですか。つまり何の実力もないものをこちらの側で勝手に祭り上げて拝むだけです。あるいは昔の偉いお坊さんが悟りを開いてこのようなことだと理を解いてくれますけれども、でもそれはその人の個人的な悟りであって、客観的な裏付けは何もないのです。聖書を開くときに、私たちが本当に信頼すべき、手応えのある、頼って決して裏切られる心配のない、確かなお方がどなたかということをね、教えてくれます。それこそは天地の作り主、広大な宇宙を作り、この絶妙な仕組みの自然界を作り、そして知れば知るほど驚くばかりのこの命という不可思議なものを考案し、それを実際に作り出し、今もその営みを継続させていてくださっている天地の万物の作り主、この方こそ私たちが信じて裏切られない確かな方ですよね。聖書は遠い昔からそのことを告げていてくれたのです。その作り主こそがまた私たちの救い主でもあるわけですね。あの最初のクリスマスの晩に貝羽丘の中に身を横たえてあんあんと泣いたあの赤ちゃん、実はこの方こそは作り主が人となっておいでくださったお方ですから、このキリストに信頼する信仰、これこそが私たちを永久に支えるものだということですね。この方が救い主だということ、それはイエス様の大胆な宣言でもってわかります。 二つ掲げました。皆さん、まず一行目読んでください。私が、どうぞ。私が道です。真理です。命です。私は真理を求めていると言った宗教指導者は何人もいますけれども、私が真理だと言い切った方は他にありません。私が道だと、私が命だと、なんというすごい大胆な宣言でしょう。そしてさらに、次の言葉もそうです。どうぞ。私は復活です。命です。私を信じる者は死んでも生きる。何ですって？復活です。命です。私を信じる者は死んでも生きるですって。まあ、世界広しといえども、こんなことを言えた人が他にいますか、ね、イエス・キリスト様だけです。そしてその言葉にふさわしく、殺されても三日目に約束通り復活してこられたじゃないですか。このお方に信頼する信仰、これこそ永遠に価値あるもの。そして二つ目は希望です。希望、どういう意味ですか？これは、より良き未来が待っているとの期待。私はそんな風に表現したいと思います。希望とは何か、ここで言う希望とは、より良き未来が待っているという期待ですね。キリストと共に歩む人生には、そういう希望があります。たとえ途中挫折しかけても、キリストの方に目を向け仰ぐときに、いつでもその希望がまた起き上がってきます。辛いことがあっても。そう、よく知っている言葉にあるように、神を愛する者のためには、すべてのことが相働いて、結局最後には益となる、というふうにね、してくださるという、それを思うときに、たとえ今辛くても、より良き未来が待っているんだ、という期待が湧いてきます。優子さんが歌ってくれた歌の中に関西弁の歌がありましたね。私あれ一番気に入りましたね。心配せんでええで、怖がらんでええで、イエス様と、いや、イエスさんと一緒なら倒れへん、乗り越えられるっていうね、そういう歌詞なんですけども、本当にそうだなってね、思います。つまり、そう、ヨハネの手紙の言葉で言うとこうですね。今デボーション、ヨハネの手紙に来てますけれども、昨日読んだ三章にこうありましたね。私たちは今すでに神の子供です。愛する皆さん、私は今すでに神様の子供ですよ。分かってますかってね、ヨハネは言ってるんです。その子供という身分がどんなに光栄なものか。しかも私たちのお父さんは天地の救い主だよってね。そして、ヨハネが言うには、後の状態はまだ明らかにされていません。このことはどういう意味なんでしょう。ただ将来がどうなるか分からないんで不安だったんでしょうかそういうことじゃありません。後の状態はまだ明らかにされていませんということですね。後で待っている素晴らしいより良き未来がどんなものか、まだまだまだまだ、まだまだ明らかにはされてない。お楽しみが待っているっていう、そういう響きではないでしょうか。そうです。お楽しみが待っているのです。この素晴らしい天の慈愛いっぱいの方、そしてしかも全能の方、全知の方、知恵の宝が詰まっているこの方が、私たちこの方に愛されている者たちのために用意されたプレゼントの数々がどれほどのものか、私はほんのその序の口かしか知りません。後の状態、後にどんな恵みに預かるのか、それはまだまだ後のお楽しみということですね。しかし一つ今はっきり言えることがあるとヨハネは言います。それはキリストが現れたならキリストに似たものになることが分かっています。いい言葉ですね。嬉しいですね。しかしキリストが現れたなら、つまり復活したキリストが再びおいでくださる、そのおいでくださったならば、その時に何が起こるかというとね、まずキリストに似たものになることが分かっています。頑竹のある言葉です。キリストに似たものになるっていうことのね、一つの意味、他の福音書からわかるのは、他のところからわかるのは、私たちの体が変えられるっていうことですね。それまで死んでいたとしても、 復活して出てくる。そして生きたものは生きたまんまに一瞬にしてキリストの復活体と同じ体に変えられる。もはや死ぬことがない、もはや体力の衰えを感じることがない、もはや認知症の心配がない。あんたはん誰でしたっけなんてね、自分の娘に、言うようになるのは嫌なことですけども、もうそうした心配一切ない。もうピチピチの、そう、一番花盛りだった頃の体、それをさらに10倍も100倍も1000倍もしたような、もう二度と死ぬこともない永遠の健康体、イエス様の復活の体と同じ。そうですよね、そう書いてあるでしょ。ここには引用しませんでしたけども、我らの国籍天にありというあの言葉の続きをどう見るか、読んでみるならばね、キリストは万物をご自身に従わせることができる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる、復活体と同じ姿に変えてくださる。まずそのことは聖書に繰り返し約束されているより良き未来の一部です。でもそれが全てではありません。その先にどんなものが待っているか、まだ明らかにされていません。楽しみです。そして愛、信仰と希望と愛。愛とは何か、まあ、いろんな定義がありますけども、私もいろんな定義をしてきましたけども、今日はこんな風に表現したいと思います。相手の幸せが自分の幸せと感じられる生き方。相手の幸せが自分の幸せと感じられる生き方。我の中の私たちは自分の幸せ、それが一番。私の幸せのために誰かが迷惑しても、それは仕方がない。私が幸せになりたいんだから。そういうエゴイストの生き方だったんですね。でも、そうではない。周りの人が幸せになるときに、自分も幸せをたっぷり感じる。そういう生き方が望ましい。でなければね、このまま、生まれながらのエゴイズムそのまま背負って天に移ってどうですか、天国がですね、このような延長になってしまって、もうあの人嫌っていうね、そういう関係があるならば、天国が天国でなくなってしまいますよね。私と隣人の関係、地上でも天国でも。愛とはいかなる関係か。パウロはこの第一コリント13章でずっと述べております。13章の4節。愛は寛容であり。寛容。広いんですね。ストライクゾーンが広いという言い方もありますけれども。あるがまんま相手を受け入れようとします。愛は親切です。優しいのです。人を妬みません。自慢せず、傲慢にならない。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、相手の利益を求めるんですね。怒らず、人のした悪を思わず、後々までずっとそのことを、引っかかりを感じて、もうあの人、なんてね、思わずに、さらっと忘れていく。不正を喜ばずに真理を喜ぶ。すべてを我慢し、辛抱し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。そんな愛を私たちは手に入れたいもんだ。そんな愛を身につけたいもんだって誰もが願うんじゃないでしょうか。私もそうです。もっともっとそういう愛の人になりたいです。相手の幸せが自分の幸せと感じられる生き方、これこそはですね、キリストの生き方そのものではないでしょうか。イエス様いつもそうでした。難病を背負って映るからってみんなが嫌がって遠巻きに見るその人のところにイエス様は近づいていき、手を伸べ触れて、私の心だ清くなれと言って、サラートというあの皮膚病を一瞬のうちに癒してしまわれました。そして 金の亡者と化したあのザーカイ、嫌われ者で誰も友達がいない寂しい彼のところに、彼のイエス様の方から、ザーカイ、今晩はあんたのところに泊めてもらうからな、よろしく、と言って近づいていかれたイエス様。あのイエス様の生き方、愛そのものの権化のようなイエス様。こういう愛を手に入れること、それが自分の生き方となること、それこそが永遠に価値あるものですよね。時代が変わっても、天地がひっくり返っても変わらず消えずなくならない価値あるもの。いつまでも残るもの。いつまでも残るべきもの。いつまでも尊いものとして存在すべきもの。そういうわけで、この言葉を今日掲げたいと思いました。新しい年への指針でもあります。そして、パウロは、この三つのものを挙げた上で、その中で一番優れているのは愛ですと結ぶのです。真実の愛は、奇跡を起こすからですね。さて、今日はですね、アウトラインの裏を見ていただきたいと思います。写真を載せました。一番左は淵田光雄中佐、真ん中に画像を探したけどもついに見つからなかったので載せられませんでしたけども、マーガレット・コベル、そしてジェイク・ディシェイザー。右側の写真は先ほどの淵田光雄が左、彼と対話しているのがジェイク・ディシェイザー、右側の人です。手にしているのは、これは聖書です。今、私たちは、太平洋戦争といわれる、かの戦争が終わって70年目の年を今年迎えたわけです。播州人は、この12月というと、赤穂浪士の討ち入りを、その仇を取るということを、覚える月であるんですけれども、でも私たちはですね、そのあだにさえも愛を持って報いるということを心に刻みたい、そんな愛に近づきたいと思うんですね。もう一遍私が思い起こしているのは、この真珠湾攻撃から始まったあの大戦、あるいは確かに12月のことでしたよね。淵田光雄中佐、彼は真珠湾攻撃隊の総指揮官でした。何百機もの飛行機を連ねて、日曜日の朝、奇襲攻撃でした。そうやって戦争の火蓋が切って落とされるわけですけれども。この話を何度かいたしました。もう一遍、三人一組の話としてお話ししたいんですね。彼は戦争を終えて、一平民となり、ふるさとの奈良に帰って農業をやっていたそうです。けども、連合軍の指導によって東京裁判なるものが始まりました。戦争犯罪人を裁くというわけですね。で、そんな中には、アメリカの捕虜を日本がどんなにむごい扱いをしたかということで、そういうことに対する裁判も下されることになりました。様々な証拠を集められる中で、今度はですね、それに反論するためにですね、アメリカ人だって、アメリカの軍隊だって、日本の捕虜をひどく扱ったはずだとね、こんだけの証拠があるってのを見せてやれってわけでね、それを収集するために、この淵田光雄は、奔走していたわけです。で、そんな中でですね、捕虜虐待の証拠を収集していたときに、アメリカから帰ってきた捕虜たちから意外なことを聞かせられるわけですね。ユタ州に捕虜収容所があったんですけれども、たくさんの日本兵、そこに傷ついた者たちがおったときに、その中にですね、看護のために来ていた何人もの人たちの中に、マーガレット・コベルという女性がいたわけですね。このマーガレットのご両親は実は宣教師として日本に来ていたんです。横浜でね、 関東学院というミッションスクールがありますけれども、そこの宗教主任を務めていたんですね。ところが太平洋戦争が始まって、退去を命じられて、このコベル夫妻はフィリピンに行ったんですね。でフィリピンで宣教していたわけですけれども、でもそこに日本軍が上陸してきます。そこで彼らは難を避けるために山に登っていくわけですよ。でところがその後、今度はアメリカ軍がこの日本軍を駆逐するためにフィリピンにやってくる。日本軍はそのまま、今度は彼らが避難するために山に登っていくわけですね。で登った先で、あの宣教師コベル夫妻の住処に行き当たるわけですね。じゃあその時にこの日本軍は何をしたかというと、お前らスパイだろうってね、スパイ容疑をかけます。二人はまあすでに日本で暮らしてましたから、あの日本語多少できるわけですね。私たちスパイ違います、宣教師、聖書教えてます、このフィリピンでってね、何を読んだ。でこの二人を捕まえられて処刑を命じられるわけですよ。でこの二人は観念しました。どうしても殺すと言われるのならばとね、30分時間ください、聖書を読みたいです、お祈りしたいです、よかろう。彼らは聖書を読みます。どこを読んだか誰にも分かりませんけど、そして手を組んで祈りを捧げ、そして目隠しをされ、後ろ手に縛られ、日本兵の軍刀が振り下ろされるわけですね。二人には、この宣教師夫妻には娘が二人いました。マーガレットと、もう一人名前忘れましたけども。アメリカで両親が帰ってくるのを待ってたんですね。でも届いたのは悲報でした。殺された。日本軍によって惨殺された。心が張り裂けました。なんとひどいこと。宣教師のお父さんお母さんがどうして殺されなきゃいけないの？日本を愛して横浜で仕えてた宣教師のお父さんお母さんを。もう日本人に対する憎しみがね、わっと湧いてきたんですね。でもその後でこのマーガレットは心を静めて祈ります。黙想します。お父さんお母さんは殺される前にお祈りしてたというけども、どんなことを祈ったんだろう。そして彼女を悟るんですね。この日本兵たちを救ってください、許してください、そう祈ったに違いない、あのお父さんお母さんだもの。もしもそうだとしたら、私はどう生きたらいいのかしら。彼女は考えるんですね。お父さんお母さんのその志を継ぎたいって思いが出てきました。でふと気がつくと、彼女住んでるところのそう遠くないところにこの日本人捕虜収容所があったんですね。そうだ、そこの兵隊さんたちに私は愛を表そう。そこから彼女の献身的な看護、傷病兵に対する奉仕が始まるんですね。日本兵たちはびっくりしました。どうしてこんなに手厚い看護をしてくれるんだろうか。1週間、2週間、3週間ずっと続けてです。で、まあ、通訳を介して聞くんですね。娘さん、どうして私たちにこんなに親切にしてくれるんですか。彼女はなかなか言おうとしませんでした。でもあんまりしつこく聞かれるので、実は私の両親、日本の軍隊に殺されたのです。宣教師なのに殺されたんです。だからです。でもこれは変な答えでした。それって逆だろうかって。仇をこんな風に親切に扱うんですか。解放された捕虜たちは日本に帰って、この淵田 三つ男のインタビューに答えて、そこで起こったことを話すんですね。不思議なことがあったって。それを聞いて淵田三つ男は痛く驚きます。一体これって何なんだろうって。そして彼はですね、第二の今度出会いを体験するんですけど、今度はですね、東京渋谷にハチ公という中堅ハチ公の銅像があるところがありますね。あの前である日行った時に、外人が一人パンフレット配ってるんですね。で、もらってみると、私は日本軍の捕虜だったっていうね、そういうタイトルなんですよ。日本軍の捕虜だった、うん、ジェイコブ・ディシエーザー。今度ディシエーザーの話をします。彼はね、あの真珠湾攻撃の知らせを聞いたときに、もう烈火のごとく怒りました。なんていう卑怯なことをする国だ、日本はってね。許せん。で、彼は陸軍航空隊に志願します。アメリカとしても、この日本の奇襲攻撃に対してですね、お返しをしてやろうと考えていましたから。で、最初の日本本土爆撃が計画されました。その時に彼は志願してそこに加わるわけですよ。爆撃手としてですね。で、B25、29ではなく25、それが空母ホーネットから発進、飛び立ってですね、日本本土に向かいます。主なところは東京攻撃。一機は名古屋、一機は神戸をね、爆弾、爆撃するんですけども。彼の乗った飛行機は名古屋を爆撃します。爆撃するならば、そのまま空母に帰りたいところですけども、燃料は効かないことは分かっているのでね、もうあの中国の方に飛べとね、着陸できるところを見つけて着陸するか、それが無理ならば、もう飛行機は捨てていいから、パラシュートで降りろってね、そこにアメリカ兵を派遣して、お前たちを守り入れするから、まあ、そういう命令でもって言ったわけですね。で、このジェイコブ・ディシエーザーの乗った飛行機は、不時着もできず、結局パラシュートで脱出したんですけども、何人かは死にます。そして、やっと下に降り立ったんですけども、運悪くそこは日本兵たちが待ち構える場所だったんですね。捕虜とされます。放り込まれて収容所で。でもそこでの扱いは本当にひどいもんなんですね。もともとトイレとして使ってた部屋に彼らを押し込まれて、ここで折れてんですね。粗末なものをあてがわれて、臭い中で来るとずっとですね。そしてその中でひどい扱いを受けたこのジェイコブは、本当にもう心細くどうしようもなくなった時に、彼ふとふるさとを思い出します。ふるさとの親のことですね。両親はクリスチャンでした。母親はこのジェイコブのために、ジェイクと省略しています、ジェイクのために祈ってました。そしてジェイクの心に聖書を読みたいという気持ちが無性に湧いてきます。そしてこう見張りの者に自分の願いを伝えるんですね。そんな願い負担はまあ大抵無視されるんですけれども、どういうわけか彼のたっての願いを聞いてやりたい気になってくれたんですね。手配されたその英語聖書が手渡されます。むさぼるようにして彼を読みます。旧約聖書からずっと、そして新約聖書に。そしてイエス様の記録をずっと読むうちに、イエス様って方がどんな生き方をされたか、わかるにつれて、この残酷な日本兵たちを憎しむ思いが少しずつほどけていくのを感じるんですね。特にイエス様の祈り、父よ彼らをお許しください、何をしているのか自分で分かっていないのですという祈りに接して、彼の心は揺り動かされます。そして自分自身がどんな罪人なのかということに思いが至って、自分の罪を悔い改めて、イエス・キリスト様、私を救ってください、から祈るんですね。そしてイエス様を救い主主と告白します。 不思議なことが起こるんですけど、それまでもう憎しみの目で睨みつけていたこの日本兵たちを、彼は別の目で、何も分かってないがためにこんなことをしてしまう気の毒な人たちと見ることになったんですね。そして彼はそこで誓います。もしもこの命長らえて生還できるとしたならば、キリスト様、イエス様、私はこの人生捧げます。日本人にあなたのことを伝える人間になります。こうして彼は3年半の時をその収容所で過ごすわけですけども、そして終戦を迎えるわけですね。解放された時に彼はあの誓いの通りにするんですね。祖国に帰って、あれはプライアリーバイブルインスティテュート、聖書学院にとにかく彼は通います。そこでの訓練を経て日本に帰ってきます。そしてかつて自分が爆弾を落とした名古屋で伝道し始めます。彼の働きを通して一つの日本人教会が生まれるんですけれども、この彼の手記がそのパンフレットとなって渋谷で配られた。そして淵田光雄はそれをもらって読んだ。この間聞いたあのマーガレットなんとかいうあの女性の話にせよ、このジェイク・ディシエザの話にせよ、聖書が出てくる。どういうことだ、聖書ってどんな本だ、俺も読みたい。彼はそう言ってですね、自分で一冊の聖書を買い求めます。で、読むんです、読むんです。そして彼が行き当たったのはやっぱりあの言葉なんですね。父を、彼らをお許しください。自分で何をしているのか分かっていないのですから。彼の心に疑問が解けました。あのマーガレットの父親母親が殺される前にお祈りしたというお祈り、どんな祈りをしたんだろう、わしも知りたいと思ってたんですけど、こういう祈りじゃなかったろうかってね。そして淵田光雄もこのキリストを信じる人間になる決断をするんですね。ここに載っている写真はそのようにして淵田光雄がジェイク・ディセイジャーと会って、それぞれの自分の体験を分かち合っている写真ですよ。すごいですね。キリストの愛が届くときに心が変えられるのです。そしてこの二人はコンビとな、二人コンビでもってね、あちらこちらに出て行って伝道する人間になるんですね。何が変えたのか、キリストの愛です。どうぞ写真の下にあるこの言葉一緒に読んでください。はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神がこれほどまで私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。信仰と希望と愛、その中で最も大いなるものは愛。それも人間の愛ではなくて神の愛。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、ここですね。そしてその愛はイエス様の十字架となって現れました。ここに愛がある。この愛を知ったお互いは今のままで折れるはずがない。この愛を反映した生き方を始めるはずだ。神がこれほどまで私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。アーメン。この愛に生きる一年であったかなと振り返り、また この愛に生きる新しい年としたいなと願い、それを私たちの祈りとしたいと思います。どうぞ、立てる方はお立ちください。無理な方は座ったままで結構です。このアウトライン、最後の祈りをまずは共に読んでみたいと思います。それではまずこの祈りを読んでみましょうか。どうぞ。天のお父様、あふれるばかりの愛で私たちを慈しんでくださって感謝します。あの十字架に現れた真実の愛に触れるとき、どんな人間でも生まれ変われるのですね。どうぞ私にも触れてください。聖霊が私の鈍い心に臨んで作り変えてください。主イエス様への素直な信仰をこの胸に呼び起こしてください。あなたについていけば地上でも天上でもより良い未来が待っているという期待を持って歩ませてください。何よりもあなたの愛で満たして、いつも相手の幸せが私の幸せと感じられる生き方に私を導いてください。アーメン。どうぞそれぞれの心に湧いてきた思いを自分の祈りとして、みんなして今お祈りいたしましょう。しばし祈りましょう。イエス様、ありがとうございます。天のお父様、天から注いでくださったこの計り知れない愛を感謝します。その愛は貝羽桶の一人子、あの赤子となり、十字架上の斜めの供え物となってくれました。そこに誰も真似のできない大きな大きな愛を見ます。その愛ゆえに救われて許されて、神様の子供の一人に数えていただき、寵愛を受けて今があることを感謝します。将来に向かう時にも、あなたが用意されている大きな大きな贈り物、まだまだあるよと、楽しみに待ってなさいと待たせてくださる、期待させてくださるあなたを称えます。主よ、信頼いたします。あなたを称えます。この年を終えて新しい年に向かいますから、手を取って導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。